ービーとお心理研究所。
やっほー、春だね。バービーです。 Amazon ミュージックプレゼンツバービーとお心理研究所、3月のパートナーはこの方だ。
ペコです。
おかえりなさい。
ただいまです。ありがとうございます。
数少ない2度目のマンスリーパートナー
嬉しい。
なかなか来ていただけないんですけど、ありがとう
めっちゃ嬉しいです。またもう来させてもらえてすごい嬉しい。
こちらこそ、もうなんかすごいご活躍見てます。
え、本当ですか。いやいや、はい、とんでもございません。
デイデイに
デイデイ
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 デイデイをピンポイントで見てくださったんだありがとうございます。
すいません。他徹子の部屋
それもう7年くらい前ですね。
違うねデイデイ出てた
ありがとうございます。
すごい、なんかもういろいろとご活躍見てますけど、会いたかったですよ。
会いたかったです。ありがとうございます。
もうリスナーさんもねすごいんだから。
本当ですか、嬉しい。
このラジオ、はい、ペコちゃんのおかげで聞いてくれるようになったって人がすごい多くて。
本当ですか。
あの TBS ラジオ的には新基礎獲得
どういう層なんだろうか気になるけど
いや、ペコちゃん層はなかなかね TBS ラジオ聞いてくださらないというか、はい、もう楽しみに待っていたよって方がすごいたくさんいらっしゃって、リスナー研究員ナッツ止まらないさん、ペコちゃんの再登場とっても嬉しいです。飾らないお人柄、可愛い声、自分と年齢はだいぶ離れていますが大好きになりました。今回もバービーさんと楽しいお話を聞けるのを楽しみにしています。
嬉しい。
とか、京丹さん、レモンさん、ちょっとピシピシッとしてますねあ、ピシピシッとしてる割にはあの柔らかい文章で、やった。前回ペコちゃんがマンスリーパートナーだった時に聞いていて、とっても耳に心地いい声と話し方だなってすっかり虜になっていました。ぜひまたラジオからペコちゃんの声が聞けたらなと思っていたので、うん、とっても嬉しいです。
なんて嬉しい、なんて温かい。皆さんありがとうございます。
ねえ。いや、あとお芋ちゃん。昨年から夫の転勤がきっかけで地元を離れて暮らしており、うん、慣れない環境と転職のストレスで辛い時に出会ったのがペコちゃんがマンスリーパートナーの月のお心理研究所でした。
わ
ー、ここだったんだね。二人の話にたくさん笑わせてもらい、すごく元気づけられ、その後過去の回も含め毎回楽しく聞かせていただいてます。本当に感謝です。先週書籍マイライフも買わせていただきました。
ありがとうございます。
私と同じ年のペコちゃんがすごくしっかりされてて本当に尊敬しています。3月になるのめっちゃ楽しみです。
嬉しい。
すごい、
こんなになんか歓迎されてなんかしてもらえるの久しぶり。
あ、
なんか
本当に
こんなにもこんなにもなんかもうあからさまに歓迎の言
葉を、あからさま、直球のね、
そう、直球の
直球の行為、
そうそう、直球の
すごいですよ。
歓迎の言葉をすごい嬉しい。
本当、あのリスナー研究員さんは本当にあの直球で投げてくださる方が多くて、本当にね多分あの楽しい思いをしてくれた方が多かったのかもしれない。
ありがとうございます。
そしてこんなメールも見えました、
はい、
ポムポムプリンちゃんこのままあれそのままかな
そのままあの子
そのままでした、はい、ペコちゃん、
はい、
いつもインスタグラム見ています。いつも強さと優しさに満ちていて、私もペコちゃんのマインド見習おうって何度思わされたことか。チェルがお心理の放送に来る前の放送を思い出しています。あの頃とは状況も大きく変わりましたよね。大切な人とお別れしてもなお前向きに歩いていくペコちゃん、私は声を聞けるだけでハッピーなので、どうかのびのび楽しくお話できますように。放送を楽しみにしています。
いや、ありがとうございます。
そう、確かに、いろんな方向から見守ってくださってるリスナーさんがたくさんいらっしゃったからね、だから余計にちょっと思い出があります。
嬉しい、ありがとうございます。だから
私もね、なんか2回目来てくれてるのすごいやっぱ嬉しくて、
いや、私も本当に本当に嬉しくて、もうい
いのかなって、
いや、こちらがです、本当にこちらがもういいんですかという、本当にありがとうございます。いやいやいや、
なんかあのすごく私にも番組にもすごい気使ってくれたじゃないですか、うん、なんか
い
ろいろと気を使っていただいて、だからなんだかねちょっと来てくれるの勇気いるんじゃないかななんて思ってたんだけど
全然すいません、私なんかもうノーノーとドカドカと入ってきてしまいましたけど、
いやいやいや、よかったよかった、ノーノーとドカドカやってください嬉しいですよ。
ありがとうございます。本当にもうあのバービーさんの、うん、もうあの ね、リューチェルのことがあった後の、うん、本当に温かいこの心理研究所に本当にもう
そう、
もう本当にありがとうございました。
ラジオ聞いてくれてたんだよね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。本当にもう
あのあと展示会でしかちょっとしか会えなかったから、はい、なんかちゃんと喋れなかったんだけど、はい、本当いろいろなんかねメッセージもいろいろいただいて、うん、本当にいやいやいやなんか気使ってる場合じゃないよって私たちに気遣ってる場合じゃないよって思いながらそんなメッセージを送ってくれてね、
いやいやいや
よかったな、ありがとうっていうふうにずっと思ってたの、
うん、ありがとうございました。本当にもう
だからこの今回もね本をね、
はい、
読んですごく
ありがとうございます。読んでいただいて
ちょっと私あの2冊あるから1冊サイン本書いてもらっていいですか、
本にいいんですか。
なぜか家に2冊あるんで
もうありがとうございます。本当にもう
書いてほしいです。本当にねちょっと私は冒頭からもう涙が止まらなかったんだけど、読みながらちょっと新幹線の中で読んじゃって、いやいや、あやばい、これは新幹線の中で読むべきではなかったと思いながら、しかもなんかカバーも何もないままさマイライフペコ京都あたりで停車しちゃってあやばい見られる見られるかもしながらちょっとそのままねすごい涙なくしたら見れないって感じだったんだけど、
ありがとうございます。
ちょうどねでもね、うん、私はこの本読んで、はい、なんかいろんな通していろんな感想があるんだけど、はい、思いやりを寄り添うっていう思いやりの大切さみたいなものをね、うん、すごく感じてね、私もなんか寄り添えるようになりたいって思って、でなんかいろいろとさ本の中で、うん、そのあのペコちゃん一家は相手の気持ちを否定しないってことを大切にしてる、
はい、
感情に寄り添う、
うんうんうん、
まずそれ、でもそれ違うんじゃないとか言わずに、うん、悲しかったねとかって言うみたいなことを書いてあって、うんうん、はあ、私はこんなことはできないなって反省しちゃったんだけどでも頑張ろうって思ってね、ちょうど今朝、うん、
はい、
あの夫が、はい、ちょっと落ち込んでるんだけど話聞いてくれるって言って、
あ、
チャンス、
おチャンス発揮するチャンス、
寄り添うチャンス、このなんかマイライフから学んだ寄り添いのテクを発揮するチャンスと思って、
はい、
今朝ちょうどいろいろとあのこう悩みを吐露してくれたから、
はい、
あのうんうんって聞いてたんだけど、やっぱ私、はい、あの会社の悩みとか言われてもちょっと会社員になったことないから分かんなくて、
うん
しか言えなくて、
はい、
分かんないよねこんなこと言ってもとかって言われちゃって、うーんとかなっちゃってでもなんか言わなきゃと思って、はい、寄り添うんだぞここはと思ってかわいそうって言ったそしたら僕やっぱかわいそうなんだって余計落ちた
やばいやばい
やばい、私間違えた、あ頑張ったのに間違えちゃったと思って、
か
わいそうってダメだったの、やっぱダメだった、
どうなんですかね、
ダメだったね、
かわい
そうは違ったんだね。
いやでもそれがもう精一杯の、ね、寄り添いだからいいんじゃないですか。でもそれはそれがその時のバビーさんの精一杯の寄り添いだから、だって私もこんな偉そうにできてる、うん、あたかもできてるかのような口調で本書かせてもらってしまいましたけど、うん、全然その私もやりたいという気持ち、意識してるという気持ちがあるだけで、うんうんうん、そんなもう1年のうちのどれぐらいできてるかなっていう感じです。本当に
意識のところね、
意識してるよっていう、
わかる。でも意識でさ活字になるとなんか物を申してる感が出るよね。
そうなんですよこんな偉そうに言ってるけどって、うんうんうん、私で自分で思っちゃうんですけど、そうだからもうね、でもその意識が大事、うん、
いや本当でも意識しました。まあ、うん、今日は失敗に終わったかもしれないけどでもこれはか、多分明日の糧になると思って。いや
もう素敵、
うん、かわいそうが NG だということを今日学びました。
かわいそうって面白い、ダイレクトに面白いですね。
ねえ、ちょっとまたなんか新しい策を考えながらね、
ちょっとずつ
行こうかなと思ってるよ、
はい、ありがとうございます。もう読んでくださって本当に嬉しいです。
いやちょっとでも本当にすごい、なんかいろいろとなんていうのかな、例えるならば、
はい、
ちょっと辛めの、
はい、
蒙古タンメンを食べて汗がダクダクになった時の気持ちよさ違う、マイライフそんな本じゃない、
初めての感想です。新しい感想ありがとうございます。
なんかあの謎の爽快感、
爽
快感 段ではないはずなのに、なんか私の中では晴れたんですよ。
でも嬉しいです。でも本当に
心が、はい、
嬉しい。でもなんか私も結構読んでくださった方からのすごい嬉しいなって、うん、今のバービーさんからいただいた感想とすごい感覚似てたんですけど、なんかそのすっごい涙が止まらなかったけど、なんか悲しみの涙じゃなくてっていう、なんかそういうのがすごい嬉しくて、でもなんかそれのと今似てました。なんかそれこそ爽快感なんか私言っていただいた感覚ちょっと似てました。あ、でも嬉しい。その晴れたっていうそのなんか
そうだね、
そうですね、なんかちょっとダークな、ちょっとどんよりした気持ちになるんじゃなくて、晴れていただいたならすごい嬉しいです。
そうそう、晴れました。なんかそのやっぱ自分の中で あれこれってどういうことだったんだろうなとかもんやりしてたようなものとかも晴れたし、なんかすごくはい、あの爽快感。ちょっと蒙古タンメンの件は忘れてもらおうかな
でもあの受け取り方は人それぞれ
そうですね、はい、ありがとうございます。すいません、
ありがとうございます。
本当にどうです最近は、どんな感じです？
最近
いやいやウェイウェイ毎回これ弾いてんだけど最近なんか忙しそうだから、なんか
そうです、ね、
体調どうです？
あ、体調は全然大丈夫です元気、心も体もハッピーで元気でやってます。
よかった、
ありがとうございます。
すごい、ちょっとデイデイ仕事もあるから
デイデイがもうすごい印象的でありがとうございます。
そう、いろいろとね、なんか体を気をつけてほしいななんて思って見てました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございますちょっとそんなこんなしてる間に、はい、もう CM の時間になってしまったのでは
い、はい、
一旦こちらで CM に行きます。 Amazon Music Presents バービーとお心理研究所、お知らせの後皆さんから今週のメッセージ紹介していきます。
Amazon Music Presents バービーとお心理研究所。
バービーとマンスリーパートナー、そしてリスナーの皆さんは研究員、いろんな経験からたどり着いた心理をシェアして気持ちよくご機嫌に生きていこうというお心理トークプログラム。毎週火曜日10時には Amazon Music 限定でさらにディープなはみ出しトークのポッドキャスト配信中。 Amazon Music Presents バービーとお心理研究所、パーソナリティのバービーと
ペコです。
今週のテーマはここが変だよ、校則の話。校則、学校のルール、はい、校則ですね、うん、あ、最近ではブラック校則が話題になったりしてるけど、特に中学校高校時代、いろいろと校則意味不明なのあった人多いんじゃないかな、はい、ねえ、ピコちゃんの学校厳しかったですか？
めちゃくちゃ厳しかったです。
あ、
めちゃくちゃ。中高一貫の仏教系の学校にいてたんですけど、
お、
本当に厳しかったですね。
仏教系のってなんかちゃんと仏教系のイベントもあるの？
もうまずあの校門を通るときに、うん、あの大きなあのあれ誰だったんだろう、聖徳太子かな、かな、なんか大仏さん、
大仏、聖徳太子は大仏ではなさそうだけど
聖徳太子、
仏系、
あ、そうだから仏系のどなたかがこの上にいて、そこにちゃんとこのママンちゃん
ママちゃん
ママちゃんママちゃんってこれなんて言うんだろう、あのお祈り合唱して、そう、あの頭下げて通らなきゃいけなくて、でその後、あの毎朝、毎朝学校の朝礼で校内に般若心経が流れて、全員で般若心経を唱えて、そうです、6年間毎日やってました。
すごい、あの、ママさんっていうのは何ですか？
あ、違う、まんまんちゃん、あの関西弁でこれなんて言うんだろう、
合唱のことまんまんちゃんっていうの？
そう、沖縄だとウートウトっていう、なんて言うんだろう、仏壇にこう
ナムナム、
ナムナム、
あ、ナムナムだ、
ナムナムのことか、そうです、そうです、
まんまんちゃん初めて聞いた、
まんまんちゃんって言うんですよ大阪、
面白い、
お墓とかにでまんまんちゃんしやって、
あ、そうなんだ、
そうそうそうなんですよ、
お、いいですね。あ、私あの幼稚園は、はい、その仏教系だったけど、なんかのの様、
のの様、
のの様とかって言うよね、のの様にナムナムしなみたいな、あの仏さんみたいなこと
を、あ、そうなんですか
そう言ってた、
そうなんだ、
いろんなのあるんだね、
そうですね、
で実際なんか校則っていうか、はい、ルールもいろいろあったんだ、
めちゃくちゃいろいろありました、もう本当にもう定番のメイクいけ、ダメだし、髪の毛も絶対染めちゃいけない、でも眉毛の手入れもダメ、あのもちろんピアスも開けちゃダメだし、髪の毛の結び方も決まってて、その後ろで一つに結ぶか横で二つ、下です下、上はダメ、耳より上はダメで、 下で三つ編みか普通にくくるのはいいんだけど、片側に一つにはダメとか、なんやねんそれっていう感じ。あとその女の子が、年子の女の子がよくあるこの顔周りのちょろ毛あるじゃないですか、あれも出したらダメとか、で前髪は眉毛より上とか、もうめちゃくちゃいっぱい厳しかったです。
もう顔のフレーム作れないよね。
そう作れない。
あららららら、
作っちゃいけない。で、
むき出しだ。
そうです、肩に髪がついたら結ばなきゃいけないし、あの耳に髪をかけなきゃいけない、だからむき出しにしなきゃいけなくて、もう本当に厳しかったです。
わ、小手先のなんかテクニックが通用しない、素材できなきゃいけないんだ。
だからおしゃれとか可愛く見せようなんてことが許されないみたいな感じでしたね。で、私小学校5年生の時にピアス開けたんですよ、
すごい。
ピアス開けて、でもう学校がピアス、もちろん開けるのもダメだし、つけるのもダメなんだけど、もう穴が開いてるという事実でさえダメなんですよ。だから、あの入学式の時に、あの生まれた瞬間に開けましたという謎のアメリカンの嘘をつき、あのどうにか乗り越えたんですけど、わかりました、でもこれから二度と穴を通さないでくださいねって言われて、で私はこっそり穴閉じたら嫌だから、毎時間、休み時間トイレに駆け込んで、この穴を通す作業をして、穴閉じないようにやったりとか。
穴を通すなんて謎だよね、指示がね。
そうだから、塞ぎなさいっていう、もう塞いでくださいっていう。
すごい。その小5の時はさ、どういうシチュエーションでピアスを開けたの？
ちょっとおしゃれが大好きだったので、ちっちゃい時からもうピアス開けたくてっていう、またシンプルな理由です。
ピアス？
そう、ピアス、病院で開けました。
あ、病院で、あ、よかった。私ぐらいの年代だと、もう無理やりさ、あのなんていうの、
安全ピンですよね。
そう、安ピンをライターでこう炙って、じゃんとかって言って、行くよみたいなので、すごい勢いで開けるとかだったけど。
そうですよね、
うん、よかった、病院で開けて、
病院で開けてもらいました
あ、そうなんだ、結構ありますね。
はい、
ちょっと私は校則がゆるゆるだったので、このなんていうのかな、いわゆる関東じゃないや、その本州、
はいはいはい、本州の
本州の高速の強さみたいなのあまり知らなくて、興味津々でございます。みんな来てんだよね、すんごい。
聞きたい。
ちょっと皆さんの読んできますね。
はい、
リスナー研究員の花丸子さん、眉毛を整えてはいけない。
一緒。
スカートの長さは物差しでミリ単位で測られるほど厳しかったです。1ヶ月に1回ぐらい風紀チェックという日があり、私が眉毛の形を整えた数日後、ちょうどその風紀チェックがあったのです案の定先生は私の眉毎を見て、あなた眉毛剃ったでしょと。私は剃ったにもかかわらず、絶対に剃ってないですと言って逃れようと言いしました。しかし先生は手ごわく、私の経験上絶対それは剃ってます後で職員室来なさいと言われてしまいました。職員室で私はしつこく剃ってませんで押し通し最終的には逃れられました。ああ、ふーって書いてる。今でもなんで校則違反なのと、眉毛を整えてはいけなかった理由が正直言って分かりません。
ちょっともう、あの、私かなって思いました、これ。私
もうまんま？
まんま。私この光景何回も見ましたね。本当に全く一緒です。もう月1回の頭髪検査があるし、眉毛ちょっとでも触ったら、お前眉毛剃ったやろ。って言われて、触ってない、何もやってないわかるね、やったやろやってない、ほんまにやってない、っていう。
何それ、なんかちょっと楽しく見えてきたそれなんかいいね、羨ましいよ逆に。なんか
今聞いたらめっちゃ面白いけど、当時はもう嫌で嫌で。
でもこんなのさ、時間の無駄じゃない？
いや本当ですよね。
剃った剃ってないの申し問答、
そう
やるんだ。
そうです。
でも今でもやってる人いるってことだよね、多分ね。すごいな、ちょっと信じられない世界。
共感の嵐。
あ、なんか強者がいらっしゃいます、リスナー研究員おかんちゃん、私は高校の時コーンローをしてました一行目からやめて先生に見つかるたびに毎日自分で朝早く起きて編んでますと言っていました。今思えば無理あるだろうって感じですが、その当時はほどけと言われないために必死でした。その他にも高速ではないですが、自転車通学でやむを得ず遅刻をしてしまった時には向かい風がひどくてと乗り切りましたなんとかなるもんです これからも楽しみに聞いて応援してます。お二人とも風邪など流行ってますのでご自愛くださいませ。
ありがとうございます。
優しい最後は
面白い。もうめっちゃわかる。でもこの本当にもうめっちゃ共感する。どうにか必死に嘘とかしょうもない理由を考えるんですよね、言い訳を。
そうなんだ、
うん、
いや近藤は言い逃れできないでしょ、ね、
でもめっちゃその気持ち本当にわかる、
そうなの。ちょっとなんかすごいな、うん、いやもう拘束ないでしょこれ。もうほぼ
面白すぎる。
先生も注意する気力なくすよね。
気力なくす本当に。でも本当に
ここ
もう拘束なんて、うんうんうん、あれです、心折れたら負けなんで。
あ、そうなんだ、はい、でもなんか先生と仲良くなるんじゃない。
いやもうね それが本当だからもう、うん、そ面白く注意してくれる先生と本当に、うん、本当にもうムカつく先生がいるので、
うんうんうんうん、
そこはもうだからムカつく先生に本気でもう逃げるしかないっていう、
あ、そう、はい、そういう攻防戦があるんだ。
あります、あります。
なんか大人を信用できなくなっちゃうよね。
そうですよ、
そうなったら。
本当そう。だから私ずっと高校卒業、高校2年生3年生の担任の先生が人生で初めて、うん、あの好きになった大人ですって先生に言ってたぐらい、
うん、
そう、その時の先生本当にいい先生だったんですけど、だから大嫌いでした、ずっと。もう先生というものが。
そうなんだ。
もう当時は。
え、ちょっとなんか教育根本から見直そうって気持ちになった今縛りつけると良くないんだ、やっぱ。
いや本当にそう。
そっか、ちょっとこういうのもありましたよ。リスナー研究員のもじまるさん、中学の頃って生徒手帳にない校則って多くなかったですか、うん、私が通ってた学校は上級生は白い靴下で三つ折り、靴も色はなし、白髪型も耳より上に縛ってはいけない、
ね、
パッチンピンもダメ。
あ、わかる。
え、先輩の顔が見えたらとりあえず大きな声で挨拶、校則よりも厳しい学校の謎ルールって皆さんもありましたよね。
わ、面白い。三つ折りとかはすごい初めて聞きました。靴下、
靴下三つ折りってなんかルールなんかなって感じするけどね。
うん、
そうな。パッチンピンダメなの。
パッチンピンうちもダメでした。
え、だってあのパッチンピンの上にキティちゃんとかさ、うん、ついてるやつで遊ぶじゃん。
もう許されないですね。もうまずそんなもんつけてったら門通れなかったです、うん、学校の門を。
え、あのよくドラマで見るさ、校門の前に竹刀立って、
はい、
なんかこう竹刀持って、
はい、
あのおあいとかってやるのって本当にあんの、あれ。
あれ本当そうでした。さすがに竹刀は今の時代持ってはなかったですけど、うん、本当にあんな感じで、
うわ、
あの右と左に一人ずついて、そこをくぐり抜けるところからも1日のまず、
はあ、
そうなんですよ。
そうなんだ。なんか大変だね、学生さんね。
うん、大変。
そうなんだ。校則は厳しかったけど学校の謎ルールみたいなのは特になかった、縦社会のとか。
まあ、私も帰宅部だったから あんまり先輩とどうのこうのは正直なかったんですけど、でもやっぱ、うん、暗黙のルール的な感じで今思うとやっぱ食堂で座る場所とかは、
うんうんうん
うん、こっちがあの、うん、上級生とかはあったなとは思いますね。
確かにね、うん、
決まってないけど、
うん、私あの先生とかじゃないけど一個上に2人だけ不良がいてその女性なんだけど、その人がルールを作っていたのね。でジャージの裾の方にあるチャック、
はい、
学校のやつだからチャック式なのよ、
うん、
あそこを開けてたらダメっていうその人の教えがある
なんやね
でそれを開けてたら生意気だって言って呼び出されるっていうのがあって、それはあった、呼び出されたこと。私呼び出された。
なんて言って呼び出されるんですか。それ言う方も恥ずかしいですよね。
恥ずかしい、恥ずかしい。でその不良2人が、うん、あのおっぱい見えるんじゃないかっていうくらい短卵なの。当時短卵ってない私の時代はもう短卵終わって、短卵ってあのセーラー服なんだけどおっぱい見えるぐらいの丈、はいはいはい、もう短くて短くて、
だお腹が見えてるってことですよね。
そう、お腹が。それでちょっとあのふくよかなんですよ。
あら、
だからすごいです。
もう溢れです、
溢れ出ていてで、あのロングスカート、それは私よりも10年先輩ぐらいがやってるスタイルなんだけど、はい、それをやってらして、
すごい。
まあこちら側としてはクスクスもんなんだけど、
そうですよね、ちょっと
だからその先輩に呼び出されてチャック開けんなこらとかって言われてもちょっとやっぱなんかこっちもクスクスしちゃうっていう
絶対笑っちゃう。
そうっていうのぐらいはありましたね。
面白い。
はい。 ちょっともうお時間来てしまいました。
まだ言いたいこといっぱいあるのに。
ね、もうはみ出しポッドキャストに持ち越しない。毎週火曜日夜10時に Amazon Music だけで独占配信しているバービーとはみ出しお心理研究所、皆さん聞いてくれてますか？ポッドキャストだけのトーク、リスナーはどんなところを楽しんでくれているのか、番組インスタグラムでたくさんコメントいただいてます。例えば気合が入っていない感じがとてもいいです。
ゆるゆる
で、ね、ゆるゆるで、ね、とか女友達同士でゲラゲラ笑って話している感じが純粋に楽しいです。
あ、嬉しい。
他のラジオで聞けないような女性目線での話を気軽に聞ける、共感します。
あ、確かになんかはみ出しの方結構ディープなことも ね言ってますもんね。
はみ出しちゃってます。
はみ出しまくってるから楽しい。大好き。
ありがとう。そっちの方もぜひ一緒にはみ出しちゃってください。Amazon Music でお心理研究所と検索するとラジオ放送版だけでなく Amazon 独占配信はみ出しお心理研究所がすべてアーカイブされています。ぜひ聞いてね。バービーとお心理研究所、あっという間にエンディングです。本当に早かった。
早すぎる。体感10分5分なんですけど。
本当にもうさささっと30分だからね。早いですね。こんな感じで来週もお願いします。
お願いします。
お心理研究所ではリスナー研究員の皆さんからのメッセージを大募集。メッセージテーマは番組公式 LINE と X でお知らせしています。
LINE アプリからお心理研究所で検索してお友達登録よろしくお願いします。
メッセージはもちろんメールでも受付中。アドレスはお心理アットマーク tbs.co.jp。 お心理の数字は OSHINRI です。ここいつもつまっちゃうんですね。ごめん、
私ごめんなさい。私ここがちょっと面白くて、
しかも私もずっと甘噛みでごめんなさい。どうぞお願いします。
お願いします。
はい、
採用された方にはお心理まんまるステッカーをプレゼント。皆さんからのメッセージお待ちしています。
そして Amazon Music では放送では話しきれなかった私たちのディープな体験談や今シェアしたい意見や思いを盛り込んだ Amazon 独占バービーとはみ出しお心理研究所も同時に配信中。更新はこの後火曜日夜10時です。詳しくは番組ホームページをご覧ください。あ、最後になります。ペコちゃんから何かお知らせありますか？
はい、バービーさんも読んでくださった私の書籍マイライフが発売中なので、ぜひ皆さん手に取っていただけると嬉しいです。
チェック、一家に2冊だぞ。というわけでバービーとお心理研究所は今夜はここまで。お相手はバービーと
ペコでした。
はみ出しポッドキャストも聞いてね。